愛媛大学研究室からこんにちは。
私の研究は、食品の機能を科学的に解明するために、食品中に入っている化学成分を作り分けて、その作り分ける技術をまず開発して、作り分けたものを生物活性試験に供する、そういう研究をしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は山内聡学長特別補佐にご出演いただき、専門とされている食品中の化学成分の研究について伺います。
校内では時々博多弁が出るというお話も聞きましたが、まあ
学生に対してはですね、は
い、武田鉄矢さんみたいな感じですか。
まあそうかもしれませんね。まあちょっとこうリラックスした時なんかには出ますね。
ああそうですか、はい、今日はちょっといつもと違うスタジオの中ですので、
今日は無理です。
今日は無理ですか、はい、残念です。先生はその福岡でお過ごしになってた頃は昆虫がお好きだったという。
そうですね、はい、はい、まあ身近にで見たようなものを取ってきて、まあ図鑑で名前を調べたりというようなことをしてました。はい、
愛媛から比べますと福岡と聞くと都会のように思うんですけども
。いえいえ、もう私が幼い頃には、はい、まだ結構面白いものがいました。
はい、いろんな昆虫、ね、
そうですね、まあ、私が住んでたのは、まあ、国道沿いの団地だったんですけれど、はい、まあ、幼い時はですね、夜のうちにこう電球つけてますよね、はいはい、夜電球つけて、はい、で朝早くその電球の下に行くと、まあ、クワガタとかカブトムシとか
すごい、
まあ、コガネムシとか、いっぱいいました、その当時は。
そんな先生は九州大学の農学部に進もうと思われたきっかけもやはりそういった昆虫好きというのがあったんですか。
はい、はい、まあ、虫好きでしたし、まあ、生物も好きでしたので、まあ、農学部に行って、はい、まあ、昆虫をやろうと思って進学したのは、はい、まあ、間違いないところですね。まあ、たまたま教養部、まあ、当時は教養部と言ってましたけれども、はい、まあ、その時本学の方から農芸科学の先生が、はい、農芸科学の化学の専門の先生が来られて、私たちに講義をされて、その時に生物を支配するものはフェロモン、昆虫フェロモン、あるいはホルモンですよっていうようなことを話されて、はい、それにもうすっかり騙されて、はい、農芸科学という化学系の学科に進学することを希望しました。
生物を支配するのはホルモンやフェロモンだと。私もその生物に入って
ます。まあまあ、もちろんもちろんそうですね。ですからその生物というのは、はい、まあ動物、植物から微生物まで本当にいろいろな化合物をその自ら作ってるわけですよね。ですから非常に優れた化学工場でもあるわけです。しかも安全な、
はい、
爆発したりしない、もう驚異的な化学工場ですよ。
もうそれを何億年と続けてきてるわけですからね。
特に熱をかける必要もない、
はい、
特に危険なことはない、爆発することもないわけですよ、
はい、この農芸化学の分野というのは、はい、科学を応用してその農業ですとか食品に関する問題について研究する学問ということで。
そうですね、はい、
考えてよろしいですか。
はい、非常にその範囲は広い、
はい、
まあ、ですから農芸科学出身で、いろんな分野で活躍しておられる方がおられます。
はい、もう私たちが聞いたことがある言葉ではその遺伝子とかタンパク質とか、はい、そういったことも全て含まれる、はい、
もちろんもちろん
ものですよね。
もちろんそうです。タンパク質だって遺伝子だってそれは化合物ですから
、はい
はい、
そう思うと本当根幹の学問でありますよね。
そうですね、それをより化学的に、考えていくと、はい、タンパク質から遺伝子、タンパク質、そういうものからできてくる低分子有機化合物、はい、それらの、まあ、仕組み、化学的な構造からその働き、
はい、
を解明する分野です。はい、
先生のお話聞いてるとなんかこう力強い感じがもう、いやいやいやですが、先生がその大学時代にまず研究をしていらっしゃったのは植物、
そうですね、
排毒草という、はい、この排毒草というのはハエの毒の草と書いて、ね、はいはい、排毒草というそうですが、
排毒草のはというのはだからハエをですね、はい、フラフラにしてしまう、そういう成分がたまたまあったわけですね、
はい、
例えば除虫菊ってご存知ですよね、
蚊取り線
香、除虫菊はもともと除虫菊の成分も、はい、その殺虫成分があるわけですよね。
あ、なるほど、そういった成分も利用して、
そうです、ね、
あの私たち身近にこう夏になったら、はい、あの使用してたりもするわけですね、
はい、そうですね、だから除虫菊の成分は、はい、あのまあ、大きくピレスロイド類と言いますけれども、で現在使われているのはその天然に入っている化合物そのものではなくて、
はい、
それを修飾したものを、はい、が現在使われているわけです。
その排毒草にしてもその殺虫成分を持つ有機化合物を突き止めて、
はい、
それからその構造ですとか、まあ、分析をしたりしていく作業というのをその研究室で行ってらっしゃったんです。
そうですね、4回生で入った時には私の先輩がその排毒草の殺虫成分をその合成に成功した時でした、うん、ですから私はその合成法を修飾しながら、
はい、
その誘導体を作って構造と活性との関係というのを調べていくというのが私の役割、たまたまその役割だったわけです。
そして1992年に先生は愛媛大学の農学部にいらっしゃったということです。ちょうど20年です。
そうですね、もう20年も経ち、もうあっという間ですけれども、
あっという間、はい、今の主な研究というのは、はい、食品の中に入っている有機化合物を作り分けていくという。
そうですね、まあ食品という言ってももう、はい、ほとんど生物を我々食べてるわけですよね、
はい、
他の生物を、
はい、
ほんでその中でその植物界に広く、含まれているリグナンと、
はい、
呼ばれているものをターゲットにして、今その働き、そのリグナンの人に対する働き、これを調べるために、まずそのリグナン類の合成方法の確立を目指して、はい、興味のある活性を持つ化合物について、
はい、
その修飾をして、はい、新たな医薬品であるとか、
はい、
いうものを作るということを目的にして、研究を進めております。
リグナンというものはその植物ですとか、はい、広く入っているものですから、はい、それを研究するということは私たちに直接関わってきますよね。
そうですよね、そうですよね。
例えばあれですか、ごまとか野菜とか、はい、果物にも入っている、
はいはいはい、入ってます
ものですから、例えばそのいいところをより伸ばしてっていうような研究を進めて、
そうですね、そうですね、今まではとにかく入っているということは、分かってるんですけれども、それが純粋に入ってるわけではないわけで、いろんなものと、はい、リグナン類もいろいろなものと一緒に、生物に、はい、植物に入ってるわけです、はい、でもちろんそれを精製によって取り出すという方法もあります、でも取り出したところでそれはもう非常に少ない量しか、生物から取れてきません、
はい、
なのでそのできるだけ広い範囲の生物活性試験を行うために、はい、できるだけ大量に、合成すると、その合成ルートを確立するというのが、はい、私の研究テーマの一つです。
有機化合物の合成というのが、はい、もともと私たちが作れるものなのかもしれないですけれども、科学的に作るというのが、
うん、
おすごいなと。
ですから科学的に作るというためには、
はい、
その生物の中には、
はい、
鏡写しの関係にあるですね、はい、共造異性体というものが、
はい、
混合物で入っている場合が多いんです。
以前勉強しました鏡に映る手を想像して、鏡に映ったら同じように見えるけれども、実は右手と左手は違う。
そうです、要するに P ぴったりこう右手と左手は同じように全く同じように重ねることはできません。だから鏡写しの関係にあるわけです。要するに右手と左手は
手のひら同士だと重なりますよね。
そうそうそうです、そうです。
でも甲の上に手のひらを乗せると反対になっちゃいますよね。
そうなんです、そうなんです。だからこれは絶対に重ならない、
はい、
こういう関係の混合物として、はい、植物が作ってしまっている場合が多いんです。
お
で、この右手と左手の関係にあるものというのは、はい、これを分けようとすると非常なコストが、とても大きなコストがかかります、
はい、研究していく段階で、はい、
あの分離、つまりもう分離が非常に難しいと言われてます、
はい、
なので大量にそれぞれ作り分けた方が多くの種類の生物活性試験にそのサンプルを供することができるわけです。
じゃあもう右のものなら右のものだけを作って、左のものは左のものだけを作っていこうと。
そうです、そうです。
でもし右のものの方がこれをちょっともう少し修飾していったらもっといいものになるんじゃないかという時はもう右のものを、
う
ん、
そうですね、まず右手と左手をきっちり作り分けて、はい、その後いろいろな生物活性試験に供して、
はい、
まあ、例えば、まあ、いろいろな活性を調べてその結果右手が有用であるということが分かれば、はい、その右手の立体を保持したままいろいろな修飾を施していって、
はい、
さらに有用なものに、はい、ものを作り上げていくということを考えるわけです。だからまずは作り分けて試験をしないと何も始まらないわけです。だから植物から取ってきた右手と左手の混合物をそのまま試験しても大した学術的な意味はないわけですよね。たまに右手の優れた活性を、はい、左手が邪魔してるというようなことだってあるわけですから、まあ、きっちり、作り分けて、活性を調べるということを目標にやっております。
まずはその共造異性体である、まあ、右手左手とよく評されますけれども、はい、この性質を十分に理解していくという、
はい、そうですね、はい、それがまずスタートラインですね。
スタートラインですね、
はい、私の役目は作ること、はい、作り分けること、はい、でそれから先は共同研究ということに、まあ、なっていきます。愛媛大学内あるいは大学外との、共同研究で、はい、どういう働きがあるかということを、まあ、調べていくということに、まあ、なるわけです。
共同研究の中でその食品の機能解明をしていく、
はい、
でそれがまた私たちの健康にも関わってくる、
まあ、そういうことですね。我々はさっき言いましたように、化学工場なんです。生物自体
私自身が、
うん、我々自身がそうですし、はい、まあ、植物だって
そうです、ね、
非常に優れた化学工場なんです、
はい、
まあ、ですからその我々は、仮にもしもですよ、農薬を使わないとか、あるいは、薬を飲まないとは言ってもどうしてもそれ以外の化合物が大量に食事を通じて、入ってきてるんです、
はい、
まあ、ですから、そういうことを考えながら科学的に、はい、生物との関わりを調べていくというのが今のテーマになってます。
山内先生は農学部の教授として授業を行いながらこの4月には教育担当の学長特別補佐となられたそうですが、来週はその学長特別補佐としてのお仕事について伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き山内聡学長特別補佐にお話を伺います。お楽しみに。